あなたは日頃どの程度体を動かしていますか？生活の移動手段は車が中心で、定期的な運動習慣もないという人が多いのではないでしょうか。このような運動不足や食べ過ぎなど不規則な生活習慣によって内臓脂肪が蓄積し、メタボリックシンドロームを招くことが分かっています。反対に活動的な生活を送ると、消費エネルギーが増えて糖や脂質の代謝が活発になるため、内臓脂肪が減少することが分かっています。その結果、高血糖や脂質異常、高血圧なども改善され、糖尿病や脳卒中などの予防につながります。また運動で持久力や筋力などの体力が向上することも、生活習慣病の予防に効果があるとされています。それでは、一日にどれくらい体を動かしていれば健康を維持増進し、生活習慣病を予防できるのでしょうか。ここでは健康づくりのための活動量の目安や体力の評価方法、そして体力を維持向上させる方法を見ていきましょう。身体活動とは、安静にしている状態より多くのエネルギーを消費する全ての動きのことを言い、運動と生活活動に分けることができます。運動とは体力の維持向上を目的として計画的に行うもの。生活活動とは、運動以外の仕事や生活の中の動作を言います。健康の維持増進のためには、運動と生活活動を組み合わせて適度な身体活動量が維持されていることが大事です。身体活動量の単位には、活動の強度に実施時間をかけたエクササイズが使われています。これが1エクササイズに相当する身体活動の目安です。健康づくりのための身体活動の目標量は、1週間に23エクササイズ以上、そのうち4エクササイズ以上は活発な運動を行うこととされています。それではここで1週間の生活を振り返り、あなたの現在の身体活動量を確認してみましょう。これはある主婦の例です。運動としてエアロビクスを1回30分、週に2回行っているので合計6エクササイズ。買い物や掃除などの生活活動で15エクササイズ。合計すると1週間の身体活動量は21エクササイズとなります。1週間の合計の目標が23エクササイズなので、この場合はあと2エクササイズ足りないということがわかります。あなたの現在の活動量はどうなっていますか？不足している人は今より活動量を増やす必要があります。しかし、急に激しい運動を始めるのは危険です。安全に、そして効果的に活動量を増やしていくためには、まずあなたの現在の体力を確認する必要があります。体力の評価にはいろいろな方法がありますが、ここでは自分でできる簡単な持久力と筋力の評価方法を紹介します。持久力は代表的な項目である全身持久力で評価します。3分間ややきついと感じる速さで歩き、その距離を測定します。測定した距離から、この表であなたの持久力を評価してみましょう。測定した距離があなたの性・年代に相当する距離以上の場合は、生活習慣病予防のための目標となる持久力にほぼ達していると言えます。一方、表の距離に達しなかった場合は、目標となる持久力に達していないと考えられます。次は筋力の評価です。特に下半身の筋肉が加齢によって低下するため、ここでは下半身の筋力を評価しましょう。椅子の座り立ちを10回行い、時間を測定します。両手は胸の前で組み、背筋を伸ばして椅子に座ります。 膝が完全に伸びるまで立ち上がり、素早く座ります。座った時にお尻が椅子につかなかったり、膝が完全に伸びていない場合は回数に数えません。測定した時間をこの表に当てはめて自分の筋力を確認しましょう。測定した時間があなたの性、年代における普通または早いに該当する場合は、現在の筋力は生活習慣病予防のための目標となる水準にほぼ達していると言えます。一方、遅いに該当する場合は目標となる筋力に達していないと考えられます。現在の身体活動量と体力を評価できたところで、ここからは身体活動の目標量を達成するための具体的な対策を考えていきましょう。現在の身体活動量が目標に達していない人は、まず日常生活の中で歩いたり自転車に乗ったりする時間を増やすことから考えてみましょう。健康づくりのための身体活動量の目標となる週23エクササイズを歩数に換算すると、1日あたりおよそ8000歩から1万歩となります。歩数計を身につけると手軽に歩数を確認でき、歩くことへの動機づけにもなります。運動量の目標は週4エクササイズですが、現在運動習慣のない人は週2エクササイズから始め、慣れてきたら少しずつ増やして目標に近づけましょう。週2エクササイズの運動は速歩なら約30分、テニスなら約20分に相当します。すでに運動を週に4エクササイズ以上行っている人は、10エクササイズを目標に少しずつ運動量を増やしましょう。持久力や筋力が低いと判定された人は、体力を高めることを意識して身体活動量を増やしましょう。持久力を高める運動には、速歩やジョギング、自転車、エアロビクス、水中運動などがあります。持久力が低かった人は、まず手軽な速歩から始めましょう。効果的に歩くためには、歩く時のフォームが大事です。背筋を伸ばして胸を張り、腕は大きく前後に振ります。歩幅を広く、かかとから着地します。顎を引いて視線は遠くに向けて歩きましょう。持久力を高めるためには、無理にきついと感じるような強い運動をする必要はありません。ややきついと感じる強さが安全に持久力を向上させる強度です。筋力の向上におすすめしたいのは、自宅で手軽にできる筋力トレーニングです。代表的な3種類をご紹介します。まず、背筋を伸ばして立ち、両腕を前に伸ばし、椅子に座るように膝を曲げ、1秒間保持して元の姿勢に戻ります。次は、椅子の背を持って立ち、かかとから足を後ろに上げ、1秒間保持して元に戻します。次は腕立て伏せです。膝を少し曲げた状態で膝を床につけ、ゆっくりと肘を曲げ、1秒間保持して元の姿勢に戻します。いずれもゆっくりとした動きで行います。回数は現在の筋力に応じて調整してください。その他にも、スポーツジムでマシンを使ったり、日常生活の中で階段や坂道を上り下りすることなどでも筋力を向上させることができます。身体活動量を増やす具体的な方法を見てきました。最後に、あなたのこれからの目標を立ててみましょう。目標が決まったら、その達成に向けて生活全体を見直し、実践していきましょう。